質問はですね、阿弥陀仏の救いに善は必要なのか、必要じゃないのかと、こういうことですね。そこでですね、まず、それを知るためにはですね、私とは一体どういう存在なのかということをですね、知る必要があると、こういうことです。まず私というのはですね、自分の中で私たちは善悪という価値観を持っている。ここが大事ですね。善悪という価値観を持っているんですね。で、どういう価値観かというと、善をすると褒められる、善をすると認められる、反対に悪をすると見捨てられる、悪をすると叱られる、こういうような一つの価値観があるんです。さあ、もちろん私たちが生まれた時にね、子供が良いことすると、いやー本当にいい子ねーとかってされるでしょ。そうすると子供ながらに、あー親から認められた、あこういう良いことをこれからも続けていきたいとこう思うんです。ところがね、悪いことをする、悪いことって何ですかって言ったら、分かりやすければね、親にとって都合が悪いことです。そういうことをするときしたときにね、子供に対してどういう気持ちになりますか。ダメ、やっちゃダメ、ね、そうやって子供を否定しちゃうんですね。子供の存在を否定してしまう。そうすると子供はですね、自然と悪いことに対して自分は悪いことをするとね、自分は否定される、生きていてはいけないんだ、ね、特にそれを親から強く受けた人ほどですね、もう悪いことに対してやってはいけないんだ、悪いことをしちゃいけないんだ、いやもっと言うと、悪いことをしている自分は存在してはいけないんだと思うようになっていくんです、ね、だから善は認められる、褒められる、そして悪は見捨てられるという、こういう構図がですね、出来上がってます。誰が決めたかって言ったら、自分が決めてます。誰しも持ってるんですよ、これ。一人一人がですね、善をしたら認められるし、悪をしたら見捨てられるというものを持ってるんです。これは仏教の言葉で、真在福心と言われるんですね。だから仏教で言われる善じゃないんですよ。ここが大事なんです。真在福心っていうのは仏教で言われているところの善ではなく、仏教で言われているところの悪ではないんです。ですね。この真在福心というのは、私たちがもう生まれながらにして持っているもの、そして成長とともに強くなっていくもの、そういうものは真在福心というもの。つまり悪いことをすると親から否定されたという経験が多い人ほど、この真在福心を持っているんです、ね、だから罪はですね、見捨てられる、悪いことをすると、否定される、バカにされる、見捨てられる、そういう気持ちですね。そして良いことをしたらですね、認められる、ね、良いことをしたら褒められる、愛される、 だから私たちは悪いことをやめて良いことをしようと思うわけです。これが私たちが配役主膳をする目的なんです。だから誰しもですね、配役主膳の気持ちを持っているんですね。配役主膳、この悪っていうのはポイントは仏教で教えられているところの悪じゃないところです。自分の中の悪、例えば、嘘をついたことに対して親からね、嘘ついちゃダメ、ビシビシビシビシってやられるとですね、もう自分は嘘をつかない、ついちゃダメだ、嘘をついたらもう親から見せられるっていうのがある。その場合は嘘をつくことがその人にとって悪になる。それとかね、親にとって、都合の悪いことをした時に対してものすごく否定されたね、何々ちゃんね、一緒に富山行こうかってこう言った時にね、その子供がね、本当はそれに対して行きたくない、友達と遊びたいね、そういう時にね、友達と遊びたいとか言うとね、言うと親がね、顔色が曇るんですね。そういうことが分かってるから、うん行きたいってね、そうよね、だって娘深い子なんだろうとかね、ね、分かります、子供にとっての配役主膳、分かりました。つまりその子にとって親に反抗する、親が悲しい思いをするようなことが悪なんです。つまり親の望んでいないことをすることが悪なんです。だから姉ちゃん富山に行きたいよねとか言うとね、うん行きたいとか言うんです。心にもないことを言うんですよね。はい、その場合よしよし偉い偉い偉いとかやるでしょ、偉い偉い偉い、これね善ね、行かない。そうすると子供の中に真在庫心が芽生えてくる、どんどん強くね、これと同じような感じね、何々ちゃんおすすめするとか同じですね。本当はしたくなくてもね、顔色見るわけね。そしてこれでノーと言ったらどうなるかってこと分かるわけです。うんやりたいとか言うんですね。そうか偉いな、なんて我が子は物欲深いんだろうねえ、全認められる、お勤めする、全ね認められる、あ偉いな、人間ちゃん本当にね、お勤めしてくれるのは偉いな。おすすめしない人だったらね、何おすすめしない、本当にそれでいいと思うよとかね、こしょう一年一度だよとかね見捨てない、これによって出来上がる心臓
怖くない。
そうすると子供はもうノーとは言えないわけ、わかります、ノーとはもう言うとね、これはちょっと大変なことになるとね。修学旅行どうですか、京都に行っていく、何々ちゃんお寺に行ってもね、お腹痛いって言ってホテルで残るのよ、こういうふうに言われるとね、子供としてはね、って思うわけですよ、わかりますでしょ。ねえ京都に行ってね、寺に参らなかったらどこに行くんですかと、どこに行くんですか、友達はみんな奈良の大仏を見に行ってる、あの穴をねくぐってると、ねえ自分は一人このホテルでね、お腹痛いって言って残らなくちゃいけない、何のために京都に来たんですか。だけどそれを言うとってどうなるか、こうやって親の顔見ますよね、ね、わかります。そうやって一生懸命悪いことをしないように頑張ってきたんです。偉いでしょ、良いことしたら褒められる、この真在庫心を別の言葉で 別の言葉で自力。ね、そして自力の心で寛訳修善に励むことを仏教では
造
業というんですね。だから何々ちゃん富山行きましょうね、うん造業。何々ちゃんお勤めしましょうね、うん造業。何々ちゃん寺に行っちゃダメよ、うん造業です。阿弥陀仏はそのまま救うというの、分かります。そのままというのは悪をしたものも見捨てられないと、そのまま救うと言ってるけど、心在福心が強くなった子供はそんなことはありえないと思うんです。だから阿弥陀仏を疑う心になるんですね。つまり悪を見捨てないっていうね、これが阿弥陀仏の救いなんです。つまり都合が良い都合が悪いとかにかかわらず、あなたのことを認めていくっていうのが阿弥陀仏の救いなんですね。阿弥陀仏の大悲なんです。ところが心在福心が強くなると、阿弥陀仏のですね、慈悲が大悲が受け取れなくなってしまうんです。だから造業を捨てよって言われるんですね。この造業を捨てることを仏教では善ですよ。ね。だから、親鸞聖人の教えに善の勧めはある、あります。じゃあ善って何ですか。造業を捨てることです。造業を捨てるってことはどういうことか。何やちゃんお勤めしましょうねって言った時にね、その子がうーんというのをいかに、そうかやりたくないのか仕方ないねって許せるかってこと。それをね、善をしなくちゃいけないのよ。やるんだ、お仏壇の前に合掌しなさい。これ悪です。こういうことをやると、いわゆる見捨てられるという気持ちが強くなる。ここがすごく大事なところなんです。これがまたね、教育ママだったらね、何々ちゃん勉強しましょうねって言われたらね、うんっていうふうに言って勉強してくれる子は可愛い子なんです。ところがね、勉強しましょうねって言ったら、うん、もう遊びたいんだって言ったらね、何言ってんの、勉強しないで、勉強しないで、ごめんとかね、こうなっていく。そういうふうに言われると、その子はしぶしぶ勉強するようになる。で、勉強している子はかわいいかわいい、勉強していない子はダメだダメだ、こういう風になっていく。これを心在福心、それによってもう私は勉強しないとね、ダメな子になっちゃう。である時親の期待に添えない状態になっていく。もう勉強したくてね、したくて頭でやらなくちゃいけないと分かりながらも感情が受け付けられなくなった。そうなると、もう親の期待に添えない私はダメな子なんだと思って荒れてくるわけ。もうこの世に存在しても意味ないんだよ。私なんてもう親から見捨てられた子なんだよ。親から愛情かけられない子なんだよ。生きてても仕方ないんだよってこうなっていくんですよ。あれ。それはなぜかと、そういうふうに親が育てたから。子供がね、親がね、子供に対して期待をかける。それは期待をかけてもいいですけど、期待通りにならないときにどういう対応をしているか。顔色が曇ってないか。曇っていたとしたら、それはもうその子はですね、それを敏感に察知して、親が喜ぶようにやってしまうんです。 で、やってしまうとですね、その子は本当はやりたくないかもしれないんですよ。やりたくないことを、それは悪だからね、ああそう、いやいや、善だからやりなさい、悪だからやめなさいと、こういうふうに言われてしまうとね、もう見せられたくない一心で、ハイヤー自然に染めます。だから私たちのハイヤー自然というのは、当然、悪をやめて善をすれば認められるという、そういう気持ちでやっているので、見返りを期待する心が絶対入ってくるんです。見返りを期待せずに善なんてできない。いや、そんな善なんて知らないもん。結局、善をしたら認められてきたからやったんです。なのにね、社会人になるとね、善をしてもちっとも認めてくれない。あれ、おかしいな。子供の時はね、あんなに認められたのに、大人になると誰も認めてくれないんです。当然なんです。そうするとね、自分の中では不満が出てきてね、夜になると居酒屋でね、上司、分かってないんだよ、本当に。腕は分かるでしょ、とかね、愚痴を言い合う。それは自分の中で一生懸命善をやってるのに、ちとも認められない。ね。つまり、本当の善を知らないんです。私たちは。私たちの信じている善っていうのはね、仏教で言ったら全部造業ばかりなんです。つまり、造業というのは認められたからやってきた。ということで、本当に自分がやりたいと思ってやってきたものは何一つないんですよ。悪っていうのは本当は自分が嫌な思いをする、苦しい思いをするからやらないんですね。ところが私の信じてる悪っていうのは、悪をすると親から見捨てられるから、だからやらないようにしてたんです。そういう造業しか知らないんです、私たち。その造業しか知らない私たち、自力しか知らない私たちが一生懸命善をするっていうのはね、造業をしてるのと一緒なんです。だから仏教には善の住みありますよ、当然。その仏教の善とね、私たちが信じてる善っていうのはね、根本的に違うんです。180度ぐらい違うんです。私たちが善だと思ってるものを捨てることを仏教では善って言うんです。ところがそう聞くと、じゃあ悪いことすればいいんだってことになっちゃうわけですよ。そうじゃないんです。捨てようっていうのはね、その良いことを捨てようっていうのは、その良いことをするなということではなくて、心がけが間違ってるから、その心がけを捨てようって言ってるんです。わかりました？ね、造業を捨てようってのは、その良いことをするなってことじゃなくて、ね、例えば親切をするなっていうことではなくて、親切をすると親から認められてきた、親切をしないと親から否定されてきた、だから否定されたくない、認められたいという気持ちで親切をする、ね、それが造業なんです。その心がけが悪だから、形も悪になるんです。ね、だから造業を捨てよっていうのは悪をやれって意味じゃないんです。善をするなってことではないんです。心がけが間違っているから、その心がけを捨てよっていうことなんですね。わかりました？はい。その心がけを捨てることを、自力を捨てることを仏教では善と言うんですよ。だから当然仏教には善の勧めがある。どこ？造業を捨てよってことです。造業を捨てよっていうのは、造業、善をやりなさいって意味じゃないんですよ。つまり、こういう心がけでやるのはやめてくださいってことなんです。いや、こういう心がけにするようにね、相手に仕向けてはいけませんよ。つまり、善をやらない相手に対して、善をやりなさいっていうのは造業なんです。目標を与えて善をする。ね、目標がなければ善はできないじゃないか。目標を与えてやるってことはね、目標を達成しないと見捨てられるからやるんですよ。 目標達成したら認められるからやるんです。そういう善は全部増強だから捨てないといけない。わかりました。だから増強を捨てようということはこれを捨てないんですね。この思いを捨てないといけない。ところがこれは根深いものなんですよ。私たちは結局周りの人たちはそういうふうにしかしてくれないから、悪いことしたら本当に見捨てられるし、ね、良いことをしたら褒め、まあ小さい時だけですけど、ね、褒められると、そういうふうにしか接してもらっていないので増用になってしまう。そうじゃなくて相手が自分にとって都合がいいとか都合が悪いとかそういうことを抜きにして相手を認めてあげる、これを慈悲っていうんですね。慈悲の心をかけていくっていうことが大事になってくるんですね。慈悲の心をかけていくと増行が伝っていく。だから増行を捨てようっていうことは相手に慈悲で接しなさいっていうことになるんですね。相手が自分にとって都合の悪いことをしてもね、否定しないようにしてください、認めてあげてください。そうすることによって増行が伝っていくんですね。これでよろしかったでしょうか。
はい、質問してよろしいですか。
はいはい、いいですよ。
そうしますと、その善というのは仏教で教える善というのは、
はい、
具体的にこうこうこういうっていうものじゃなくて、その心がけについて、
そうです、
なるわけですね。
そうなんです。
心がけはどういうものかというのをこうが定義す、善というのがどういうものかというのが箇条書きにしてあるというんじゃなくて、
はい、
その善をする時の心がけということ。
そうです、そうです、
そうですね、
はい。
それをしますと、
はい、
そのいわゆる、まあ、程度かどうか分かりませんけれども、その純粋な心で善をしていくということになっていくということ
です
と、なかなかその心が出てこないというか、
はい。
それから、小さい時に善悪の判断基準を教えられてしまっているということを言われたかと思うんですけれども、
はい、
そうしますと、そういう判断基準をしつけで受けてない子はそういう心が出てこないのかというと、そうでもない。
それはですね、そういうしつけをされていなくてもですね、私たちこの身在苦心が本来持っている心なんです。だから親がよっぽど心がけてあげないとですね、身在苦心がどんどん強くなっていってしまうということですね。だからこれを破れたらね、身在苦心が破れるということは阿弥陀仏の大悲を受けられるということですからね。だからその何回もね、やっぱ都合が悪くても許してあげる、許していくっていうことを繰り返しながら、その子のいわゆる自力が弱くなっていくってことですね。だから生まれながらして持ってます。だからゼロではないんですね。持ってるけど教育によってどんどん強くなっていくってことです。はい、
その子その子の自力心十分もあるから、
そうそうそう、
ほんで親にこう言われても自分はそれでいこうと思ってると、はい、もうその時は下持ってるけども、
はい、
もう従いようなことが大きくなってくると、
う
ん、
そうそうそう、
起こってくるよね。
はい、その子供の時はですね、結構その要求が低いですからね。
そうそう、
だから認めてもらいたい一心でやってきて、その在苦心ができて、
はい、
早く自然の心がけができて、増行をやりまくるようになってね、そして大きくなると親の要求が高くなるのでできなくなると、そうできなくなると一気にもう自分は見捨てられる存在だとなって、この世界そのものを否定したくなる。
例えば認められるために努力をするという行為がありますよね。
はい、認められる、これも良くないです。それは自力です、増行。認められるためにっていうのがね、まずですね、認められるために努力する、それは簡単に真在地を信じてるわけです。
単に例えば自分の能力を向上させるために、
それ向上させるためならいいんですよ。向上させてそれによって認めてもらいたいというところがあると、それが信在心。
小さい舞台なのに、
はい、
親にとったら
そしたら我々人間が行っている努力というのはですね、はい、一言で言いますと、うん、その自力に励んでいるということ
ですか。そうですね、自力に励んでいる増業なんです。ほとんどこの社会そのものが結局善だと言われているものは増業なんですよ。この世界の善をイコール増業だと思ってください。
それからですね、あの配役自然というのが出てくるのはですね、はい、あの因果の通りから配役自然が出てくるというように私に解釈しとったんですけれども、はい、今あのおっしゃいましたようにその善悪という、
はい、
そこから配役自然が出てくる。
そうそうそうそうそうそう、そうだから因果の通りではないんです。因果の通りに従った配役自然ではなく、私たちがいわゆるその善は認められる悪は見捨てられるということを繰り返しながらできてきた配役自然。だから本当の配役自然と似ても似つかないものなんですよ。だからだけど私たちはみんな因果の道理を信じてると言うんです。そして配役自然をしていますという、それは仏教でいう配役自然とは違うということです。そうやってやる善を全て仏教では増業っていうんです。だから私たちがやる善って大体増業なんです。
そうしますと因果の通りと配役自然というのはあまり関係がないという、
いや、その因果の通りを信じてですね、正しい配役自然をしていくことが大事なんです。
あ、なるほど、
ね、はい、私たちが信じる配役自然というのはこういう基準で、善は認められる悪は見捨てられるという基準でやっている配役自然なので、それは増減。
そうしますと因果の通りのですね、全員の善をあの善と思ってしまっているわけなんです、ね、
そうそうそうそう、だから全然違うんです、意味が違うんです。
はい、言葉は全く違うんです、ね、
そう、言葉は違うけど全く違うものなんです。善の物柄が違うんです。だから善をしなさいっていうね、私たちが人に勧めるってことは増業を勧めてるようなもんなので、非常に恐ろしいわけです。どんなに形は正しいことであっても、ここが大事なんですね。どんなに形が正しいもの、善であっても、それを強制してやりなさいと言った時点で増業になってしまうんです。はい、
今までどう考えてました、会では信者を煽ってるんです
か。そう、煽ってましたね、もう今までね聞いてきた教え
を、いかに厳しい方かという
点は、そう、
まさに、はい、その倫理的な善悪が、はい、はっきりして、うん、要はそういう人になっちゃいけないというね、うん、倫理観を受けてるように思えるんですけども、
うん、
まあ、まさにこの世界はそうですよね。
そうそうそう、
まあ、ここに書かれた配役自然というのは、そのそれをまさに煽っている
から
だけれども、
うん、
本来その僕らが代表というんですかね、
はい、
あの今誰々にしてあげたいと、
はい、
なんかやっぱりそのなんかそれに対してあの俺を言われなかったとしたら腹立つじゃないですか、うん、それは認められない心だと思うんですけど、
うん、
そういったケースが反省して、
そうそうそう、
見捨てられるっていうこともその心も抑える、
そうそうそう、
認められるっていうこともそれも同時代など、
はい、
そういう形でその、まあ、ある意味どっちのか分かりませんけども、うん、そういった心を、
はい、
そういう視点を大事にしていくっていうことが善、
うん、そうですね。だからうーん、まあ、仏教で言われる善っていうのはですね、まずは私たちはもうこの自力というものによってガチッとロックされてるので、何が善で何が悪かって分かってないんですよ、実は。だから代表を受けるっていうのは仏教では善だけど、それは真理から言った善ではなくてですね、いわゆる自力というロックを外すための善です。つまりロックを外されてもう見捨てられるとか認められるとかっていうことを抜きにして世の中を見たときに、初めて何が善で何が悪かが分かるわけです。それを仏教でおっしゃる善とか悪っていうんですね。だからまずはロックを外さないと、ね、このロックがかかってるか、何が善で何が悪か分かってない。だからこのロックを外すための方法が大事なんです。だから大事を受けていくことによってロックがこう外れるんですよ。外れると認められるとか見捨てられるとかっていうことに関係なくですね、物事を見ることができる。そして自然に現れてくるものが本当の配役自然なんです。だからここが大事ってことですね、ロックを外すってことね。そのロックを外すためにはここが大事なんです。見捨てられないんだ、悪をしても見捨てられないんだっていうことをいかに教えてあげるかっていうことが必要なんですね。善をしたら認められるというのは誰でもやるんですよ。 ポイントは悪をしたら見捨てられるという、ここをですね、いかにこうそうじゃないんだ、悪をしてもね見捨てられないんだよということをいかに教えていくか、それが第二を伝えるってことになるんですね。
無条件の教えと、そのまま教えとはありますけれども、はい、私たちにとってはやっぱりその、まあ、条件っていうか、うん、その心がけを改めた上での第一段階何やかっていうと、はい、それはあるということですね。
そうですね、まあ、善っていうのは、仏教の本来の善っていうのはあるんですけど、あるんですけど、まず第一条件として、この自力を、自力のロックを外すために。
自力が行為ですね。
そうそう。それ
やらんたかってことですね。
そうそうそう。はい、そのやらんとくのは、いわゆる見せられないんだっていうことを知らないといけない。知らされていかないといけないということですね。そうすると、この心在地の心が弱くなって、自力が少なくなって、増強しなくなっていく。
我々が救われている心がけを、今心がけを、まあ、善ということをしていくこと、はい、一つが大事なんです。
そうそうそうそう、そうで、これいう善っていうのは、ね、本当の意味の善とはまたちょっと違うんですけど、この善はあくまでもこれそのものが大きな悪なので、悪を打ち消すためのものってことかという意味で善だと思っています。はい、
もう一つ聞いてよろしいですか。
はいはい、
その増養というのは少しずつ伝わっていくものなんでしょうか。
はい、そうです、増養というのは少しずつその力が弱くなっていくものです。反対に増養を進めると少しずつ強くなっていきます。はい、だから増養を進められてきた人はですね、それだけ増養が、まあ、増養せずに折れないというか、自力の心は強くなるし、その認められてきた人は自力の心は弱くなる。石川遼君のような人だったらね、やっぱり認められたということが多いんじゃないかと思うんですね。そうなると謙虚になる。そういう人は自力が少ないってことですね。反対にこう悪いことしたらビシビシビシとかね、叩かれてきて育った人は自力が強くなる。自力の強い人はですね、うぬぼれ強く、非常に威張り散らすようになる。相手をバカにすることが多くなる。いや、謙虚な人は、それだけ自力の少ない人、そして傲慢な人はそれだけ自力の強い人だと思っていただきたいと思うんですね。で、それは祝善というんですよ。だから祝善というのはどれだけ自力が弱いかということです。だから祝善というのは形に現れます。祝善の熱い人というのは謙虚な人、頭が低い人、それはどれだけ善をしてきたかじゃなく悪を許してもらったかということ。悪を許してもらった人ほど謙虚な人になるんですね。祝善が厚い人と言われるわけです。で、祝善が薄い人ってどんな人かって言ったら自力の強い人、つまり強制された善ばかりをされてきた人、悪いことをしたら否定ばかりされてきた人、それは自力が強くなる。それは祝善薄き人、ね、祝悪重き人、こういうふうに言われるわけです。で、仏教は祝善を厚くしていく教えですからね。祝善を厚くするっていうことは、やはりいかに自分の悪を許してもらえるか、そして人の悪をいかに許していくか、それが祝善が厚くなる方法、つまり大悲を伝えることが祝善が厚くなる、こういうふうにつながってるんですね。これよろしいでしょうか。じゃあちょっと休憩をしたいと思います。